こんにちは、川野ゆうまです。今回も前回に引き続き、一緒にライトアップコーヒーを始めた相原さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、ちょっとライトアップコーヒーをオープンするまでのなんか思い出話をしてたんですけど、まあ今回はその続きってことで、オープンしてからどうだったかなみたいな話をね、しようかなと思うんですけど。最初のオープンしてからは、でもさ、オープン直後ってめっちゃ知り合いがさ、
そうだね。
おめでとうみたいな。
おめでとうみたいな。
なんか大フィーバーしてたね。
大学卒業してすぐだったから、友達とかもね、
うん、いっぱいいたし。友達、まあ大学生の友達もそうだし、コーヒー、ラテアートの大会で知り合った。
そうだね。
人たち。
そうそうそう。
おめでとうって来てくれた。
おめでとうって来てくれたね。
嬉しいですね。
やっぱその、まあ、単純にさ、本当に、若い大学生上がりが、急に店やってみたいなので、まあ面白かったよね。
そう、面白おかしくというか、
面白おかしく、
もうよくやったのみたいな、オープンしたのすごいなみたいな感じで、そう、様子見に来てくれたね。
他にはやっぱない店だったと思うから、
まあそうだね。
そうだね結構尖ってた。
学生で、そうだ
ね。と思う。
うん。吉祥寺ね。
そう、いやすごいよね。
だいぶ気合い入れた。
で、カーム君はそう学生だったから、メインで僕が立ってて、
そうだね。
なんか大学とかがない時とかに
焙煎
しない、うん、焙煎しに来てもらってたりって感じでしたね。当時は
しばらくそう。まあでもちょっとしてからはだいぶ落ち着いたけどね。なんか
そうだね、1ヶ月とか、
そう2ヶ月目とか普通にリアルだって。
いやー結構こんな感じなんだって思ったね。
結構やばかったよね。
やばかったね、売上的にはもう
マジやばかった、
ね、全然赤字って感じでしたね、
うん、いや本当にそう、あの金属看板時代
そうなの、攻めすぎねあの何も分かんないっていう、ね、
そう、金属の看板になんかロゴだけ書いてあって、 それだけみたいな、
それだけで十分だろっていう、
あれやばかったな今考えるとも
う何屋なのかもよく分かんないっていう。
そうだね、確かまずあれをさ見直したよね。
そうそうそう、
看板なんじゃないか、
分かりづらくねえかみたいなこれあの何をどういう値段で出してるのかっていうのが分かんないから、うん、お客さん来ないんじゃないか。
それはそう当たり前だよな
そう、
なんで気づいてないんだそれ、かっこつけてたよね。
いやもう中道通りに、うん、ある時点でね、吉祥寺のあの場所にある時点で、うん、もう絶対入ってくるだろうみたいな。
そう、人いっぱいいるし、
人いっぱいいるし、そうそうそう、そういうちょっと甘く見積もってましたね。
そんなわけない、
そんなわけないんですね。
そう、あの A 看板ね、買ってね、
うん、A 看板に
両面にね、
そうそう、あのいろいろあれもね試行錯誤して、
そうだね、最初文字とか
文字だけなのか写真買った方がいいのかみたいな、
いろんなパターンでやって、
そうそうそう、
ラミネーター買ってラミネートして
る、そうそうそう、
やってたね、ずっとやってたねあれ。
そうなんですよ、そういう本当に初歩的な部分から
そう
見直しながらね。
あと紙コップちっちゃいやつダイソーで買ってきて、それにドリップ入れて道端で配る、
配りまくるっていうね、飲めば分かるからっていう、信じてたから、
飲め分かり論で、
飲め分かり論で飲まないと分かんないんですよって言って
飲まないと分かんない
すいませんっつって飲んでください
飲んでくださいやばすぎる。
いやそう、
そのぐらい人来なかったからね。
来なかった、全然本当に1日全然2人とかね、
2人あった、あった、あった、マジであ
った気がする。
売り上げ
1000円、やばすぎる。
10時間2人立って1000円だよ、もう終わりですよ。
いや
あれやばいかみたいな思ったね。
終わりじゃんって思った、
ね、終わりだよねあれ、まあ、そっから1個ずつなんとか、うん、やれることやって
やることやっていきましたね。で、なんだろうな、一番最初に、まあ、結構これで軌道に乗ったかなって、やっぱ、花子とか。
花子。
うん。
ありがたいね。
3月とか、多分、そう、春あたりだった気がするんだけど、に出たやつで。
じゃあ、半年経ってくらいか、オープンしてから。うん
うんうん、結構、当時はその花子、吉祥寺花子といえば、割とこう、みんな読んでる、吉祥寺に興味ある人はみんな読んでて、で、花子片手に店回るみたいな人も多かったから。
そうだね、そうだね。結構でも、効果を感じたよね、
うんうんうんうん。
実感したよね。
そうなんですよ。それでお客さん増えて。
増えたよね、明らかに。
おってなって。
おってなったね。見てきました。
飲めば分かるから、やっぱり。
出た。ほんで飲めば分かる。
そう、飲めば分かる、うん。そしたら絶対にまた来てくれると信じてたから。
そうだね。いや、それは、俺らはそう思ってたよね。
うんうん、思ってた。
絶対うまいもん。
絶対うまくて、この味もないから。
ない。もう、飲めば絶対分かる。
ここに来るしかないんだから。
ほんとそう、ほんとそう。まあ、確かにそれで変わったね。
そうだね。
それでまた来た人が誰か呼んでとか。
そうだね。それで、まあ、徐々に増えてって。
増えてた。
で、あれか。
それで？なんだ、その
後。U29 とかかな。
そうだね。
うんうん。
その時は、確かなんか京都店を作る時やった。
1年経ったかなぐらいかな。1年経って2年目みたいなタイミングだった気が。
そうだね、
しますね。
そうだね、まあ、雑誌の取材もそれからちょくちょくもらったりして、ちっちゃくかもしれないけど、
で本当にまあ全然儲かってはないけど、
儲かってないけど
徐々に徐々にお客さんも、
まあ、増えてって
増えてって、とはいえ雨の日とかはもう全然ダメ。
雨の日はね、まあそうね、難しいね、天候の。
そうですね、
本当に店やってたもんね、
遠いからね、しかも
そう、そう駅前だったらまだしも、うん、あと超暑い日も、
暑い日や、だから本当店ってさ、うん、不確定な要素多すぎて、
多すぎる
ビジネスとして向いてないよね。
向いてない、だでもそれでもさ、人は用意しなきゃいけないから人はいなきゃいけないから、
そうそうそうそう、いやそうなんですよ、
もうそれだけでね、マイナス増えちゃうし、
僕らはねまだこう、あの創業者2人でやってたから、まあ、人件費そんなに気にしてなかった、
まあ自分の分だからね、まあ、まあ
そのやっぱ人雇うってなったら、
雇い始めるとねシビアにピリピリ感じるよね、
ピリピリ感じる、
うん、
そうなんですよ、
お金は出してるのにみたいな、
でお客さん来なかったら、
そうそう、
シンプルもう潰れるしかない、
家賃もね30日で割ったらもう、
いや結構かかりますよ、
そうだよ、
固定費がね
何もしなくてもかかるんだよ、
えぐくてね、
そう本当に何もしなくてもかかって、人立ってるだけでもかかってしまって、
そうそうそう、
それ分回収しなきゃいけない、結構ね
やっぱり、甘くないな、
甘くないですね、うん、甘い気持ちで始めてるけど、
最初の1年2年はもう本当にギリギリで
そうでした、
生きていましたね、
ギリギリで生きていました、
そう、
はい、
川野くんはそうだ、創業した時は大学生だったけど、そこからリクルートに、
リクルートに入って
就職するから金の面はそっちでなんとかするみたいな、うん、感じで、うん、そうだから僕のやっていけるお金だけなんとか本当稼げるみたいな感じでやってましたね。カヌ君はだから全然ライトアップからは利益取れずみたいな、
うん、そうだね、ゼロでしたね、
ゼロ
本当に報酬ゼロでしたね、
しばらくね、多分本当2年ぐらいはゼロでやってたんじゃないかな、2、3年は、
ずっとゼロです、
そうですよ、ね、
全然全然いい、大丈夫
そう、
実家だったし、
その未来をね信じて、
そうそうなんだ、それにまだ希望を持ってた、
そうそうそう、そう、ま、僕もね実家だったんで、いやでもそうそう、やっぱ未来が明るかったから、
そうなんだよ、絶対に広がるって思ってた、
うんうん、飲めば分かるから、
出た出た、それやばい本当にそうだな、で U29、
そう U29 に出させてもらいましたね、多分2年目、1年経ったぐらいだと思う、
1年2年目で、うん、まあ、ちょうど京都にお店作って、
そう、そう、あれもねもうやばいよね、
早すぎ、
行き足すぎ
るってね、京都かいっていう、東京じゃないの
あれはそう、お客さんでなんか京都の人がいて、
そうそうそう、まあ、ご縁があってね、まあ、ここ使っていいよみたいな話があって、あ、京都暑いなみたいな、
うんうん、そうそうそう、
ね、日本の二大都市行けんのみたいな、
あ、そうそう、本当にねワクワク
してる、まあ、それも軽すぎんだよな何も考えずにさ、まあいいんだけどね、めっちゃいいことなんだけど、当時はね何も考えずにとりあえずおよしやってみるかみたいな、
そうだね、いややばいよね今考えると、
うん、今はそんなあの意思決定してないの、もうちょっと真剣にじゃあそこあたり何人来てとか、人はどうしてとか、いくらかかってとかすごいやってたけど、
普通そう、普通そう、
すっごい軽い、ね、2つ返事よっしゃじゃあやりますみたいな、
あやりますわ、
やばすぎ
やっちゃったからね
まあいい経験、いいお金でよかった、すげえ、また
このタイミングで U29 って番組が、まあ、29歳以下のなんか情熱大陸みたいので、
そうそうそう、
その密着なんですよね、
そうそうそうそう、
若い才能に密着するみたいなので、
そうそうそう、
で僕ら取り上げてもらって、
そうそうそうそう、
で結構1ヶ月ぐらいしっかり密着されて、
1ヶ月の密着すごくない？
いやすごいよ、ね、
ずっと店にも行ってくれてた、うんうんうん、あのディレクターさんね、
いや本当にあのディレクターさんがめっちゃ熱意ある人で、
本当に素晴らしいね、未だに連絡やり取りするけどさ、
うんうんうん、
ね、
あれは本当にいい出会いだったね、
ねめちゃくちゃ良かったよね、
でそのディレクターさんもまあ、NHK の人だから、うん、裏にねフグレンがあるから、
うんうん、
フグレンでコーヒー知って、
会社のねそう近くにね
好きになって、
そうだね、そもそもコーヒー好きになって、
でケイヤ君から僕らの話聞いてみたいな、
うんうん、
そうか、そう、それで来てくれたんだよ、
あれそうだっけ、
そうだよ、そうだよ、
ケイヤ君はその後フグレンに入ってて、
そうそうそうそう、
仲良くなって、
そうなんです、
そこに、
あ、ケイヤ君はそう、はい、僕らコーヒーギアとして活動した後にフグレンに就職するんですよ、
そうそうそう、一応なんか誘ったんだけどね、なんかいやいや自分は海外で一回やってみたいとか
あ、そうそうそう、
そういうのもあって、
あって
バリスタとしての道をもうちょっとやりたいって、
そうだ、ね、
まあ、確かにそれもそうだなって、
うんうんうんうん、
フグレン入って、あ、それで繋いでくれたのか、すごい流れだな、それも、
それで繋いでくれて、やっぱ縁なんですよね、
そうですね、本当にそうだな、すごいな、
で、番組が放映されて、ですごい応援してますみたいなコメントめちゃめちゃいただいて、いまだに見ました
って、見ましたってあるよね、すごいよな、あの効果、
すいません、ありがとうございます、
でもなんかあれだったんですよ、なんかすごい良かったんでしょ、その年、
そうそうそう、
その年一番良かった、
一番良かったみたいな、
ね、再放送がさ、もう1回2回ぐらいあった、
2回ぐらいあった、
それすごいよね、
あの U29 って番組の中で本当に1番2番ぐらい良かった、うん、あの視聴率が取れた回だったらしくて
ね、
そう、
良かったよな、面白かったな、あの内容覚えてる、中身、あの、
いや覚えてるよ面白かった、
うん、
やっぱ勇気が出る内容だったと思う、
そうだね、
うんうん、
なんか頑張ってなって感じだね、
頑張ってるなって感じ、めっちゃ生意気だけどね、今見ると
そう、もう恥ずかしくて見れない、
見れない、マジで
生きてんなっていう、
生きてんなっていう
ね、それも込みで可愛い感じなんだけど、分かんないけど、
やっぱ飲めば分かるっていう時代だからさ、そうそうそう、当時は
すごい生きてたね、
生きてた、
とがで散らかしてた、
そうなんですよ、
なんか由比ヶ浜のシーン覚えてる、
ああ覚えてますよああ石をね、
うん、あ、違う違う、
あ、草むしりのシーンだっけ、
草むしりは最後、
あ、最後
京都の、
京都のデカ、
鴨川のホテル
だけど、はいはいはい、
なんか由比ヶ浜のなんかイベントに行くシーン、
あ、あったあった、カバン背負ってね、
カバン背負ってビーチ行
く、あ、そうだ、
なんかイベントでなんかね、まあ、なんかビーチの海の家みたいなところの、
あ、あったわ、
そうだ、今思い出した、急にそのシーン、
カバンくんが結構あの疲れてるからすごい疲れた顔で、これから由比ヶ浜っすって言ってでっかいカバン持って、
朝からでっかいカバン持って、
当時ね、あの日本の柱あったもんね、リクルートと、そう、うちで働いてたから、もうめっちゃ疲弊してて、
疲弊しながらあの砂浜を歩くシーンもあったし、
あれ面白かった、
最後の終わり方が本当によくいじられるけどね
終わり方良かったね、あれね、
相原さんが熱く語ってるのに俺は横でなんか鴨川で石こうやって石転がってなんかいじってるっていうので終わるんだよね、なんかあれ、
そういう終わり方でしたね
興味持って俺もそっち見ろよってあれ面白かったな、
あれ面白かったですね
まあ伝説の回でした
けど、伝説の回、そう、あれで結構お客さんもやっぱありがたいことに増えていただいて、
本当に増えたね、
うんうんうん、本当にそっから目に見えて、まあ一個ちょっと軌道に乗ったかなみたいな、
確かに、うん、うん、やっぱメディアってでかい、
メディア、そうだね、やっぱ続けているとなんだかんだで少しずつそういう感じで前に進んでいけるんだなっていうのは思いましたね、
ね、その2年目3年目ぐらいか、
そうですね、もう本当にでも相変わらずもうギリギリの
経営状況はギリギリかアウトですね、
アウトですよね、
はい、アウトです、はい、
そう、カーヌフはもう何も考えずにやっちゃうから、
はいはい、もうダメです、すいません、ご迷惑をおかけしました、
いやいや楽しかったです青春でしたね
で下北でも、まあ焙煎もね、京都なんて作って1キロ焙煎機じゃもう無理です、
あ、本当に、そうです、そうです、そうです、
何なんですか、
当時は吉祥寺だけで、
それでも無理だったじゃん
1キロで、あ、そう、はい、吉祥寺の豆だけで無理なのに
無理じゃん1キロで、
で京都もやって、でオンラインもすごい早めからやってたから、
結構パツパツだったよね、
いやパツパツだったね、
だってまずドリップ蒸らして30秒の間に生飴を投入して
、投入する
タイマーをして戻ってくる、
戻ってきてあの2投目始めて、
で2投目する、
やばいよ、
やばすぎる、あれ
当時僕一人だったから基本的に、
本当にそうだよね、あれ本当にやばい、でエスプレッソをその間の隙間でも落とすんだよね、
焙煎しながら、
焙煎と蒸らしをしながらエスプレッソを
落とす、
あれエグすぎ、
いや本当に心配されるよ ね多分聞いてる人に、
お客さんちょっとすみません、はぜてきたんで、ちょっといいですか、
すみませんってちょっと待ってください、
一応ぜなんでって言って耳傾けにってピッてやって、あいつはぜピッてやって戻ってきて、すみませんって言って、まあ、ドリップ始めるあれやばい、本当に
そんな感じでしたね、
うん、
ね、
うん、まあまあまあ、まあ、
楽しかったですね、
楽しかったけど、うん、まあ焙煎は限界だから大きい焙煎機、
そうそうそう、
いいよ、
だから最後の方、その限界の最後の方は本当辛くて、うん、もうマジで深夜
はね、もう無理、
ずっと焼いてた、
そう、
一日に本当30バッチとか焼いてたからね、
そうだね、気合いの
店営業しながら、
そうだね、
結構ねオンラインとかも割と当時から入ってた気がする、
まあ地味にね、
うんうん、
地味に
いっぱい、それも詰めながら、うん、オンラインも詰めながら、あの京都の豆も焼きながら、吉祥寺の豆も焼きながらみたいな、
そうクリックポストでね、
クリックポストでね、
ポストにめっちゃ、後半さポストにさむっちゃ持ってかなかったから、
あ、持ち持ってったもん、入んねえよ、
今でも吉祥寺から持ってったの覚えてるわ、これ
そうそうそうそう、
であのポストダメだからこっちのポスト
そうそうそう、
ポストの位置把握して
る、入りきらないから、
そうあっちのポストいいよみたいな、
いろんなポストに
詰めます、
詰め込んでましたね、
あったわ、うん、あったあった、で5キロ焙煎機にしようって富士を、
そうですね、
富士の5キロ、
それが下北、
最初でも吉祥寺に置こうとしたけどね、大家さんになんか聞いたら、
うんうんうん、
煙突が見栄え悪いからダメって、
そうだね、そうだね、さすがに
煙突の見栄えがダメって言われ
て、でかいからね、
まあ、上住居だからね、うん、そりゃそうか、
そりゃそうじゃない、
チッと思って
そう
チッと思って
チッと思って、 で新しい店舗が必要、まあ、焙煎所が必要だねっていうので、そうそうそう、あのコンパクトでいいからね、焙煎所
ちっちゃくていいし、ちょっと駅から離れてもいいから、うんうんうん、まあ井の頭沿いかなみたいな感じで、うんうんうんうん、下北のちょっとまあ7分くらい歩くとかだけど、
そうそう、それで下北沢店が今もあります、うん、できたんだ。でそこで富士の5キロで売店して、
そうそうそうそう、
でその辺から人もちょっとずつ増えてって、
そうそうそうそう、うん、まあ、3店舗経営に急になりますからね。
そうですよね、そうですよね、
うん、1個めっちゃ遠いし
経営的にはやばいのに店だけは増えてるっていう、
そうアクセル踏みすぎ、
やばい
アクセル踏みすぎ
マジでどうなってんだこの
店。3年目それだからな、そうだな、踏んだねそれ、
踏んだよね、うん、そうだね。そっから、まあ、5キロ焙煎機で結構ねしばらくやってた。
それが下北沢の2017年か、
多分吉祥寺3年経ったぐらいだったと思う。
そうだよ、じゃあ2017だ、うんうん、2017にオープンして、そっからコロナまではまあなんかあれこれなんか同じそんな調子やってましたね。
そうですね、
もがきながら、
もがきながら、まあ、ちょっとずつお客さん増えながら、一応その、うん、なんていうか右肩上がりではあったから、
まあもうもちろん、まあ、そうじゃないとまずい、
そうそう、希望は見出せるというか。
でも大爆発は何もちろんしてなくて、
してなかった
っ、ね、じわじわとこう、
そうそうそう、
一歩ずつ。でもなんか辻堂でなんかやったりとか
さ、あーベイクね、
そうベイクさんとのコラボ
やりましたね。
パルコも、渋谷パルコもあった
し、うんうん、カーン君がやっぱリクルートで結構人脈を築いてたから、まあ経営者としてね、やっぱそのいろんな人とつながってたから、
いろんなありがたいお話がね、
そうお話が舞い込んできて、
でそれ全部受けちゃうからね、
そうそうそうそう、
もうね
現場はもうてんやわんや、
同じお調子でね、本当にご迷惑をおかけしましたもう本当。
いやそれは本当ですよ、
本当です、
現場はやばいよ、
すいませんね本当。
わーっても振り回されて、
うん、そうそうそう、
社長のビジョンに、
うん、でももうやるしかない
って感じで、うん、まあ、でも明るいって僕は思ってたからね、うんうんうん、
まあそれは嬉しいよ、そう、ま、そこからコロナが、
うん、コロナ、そうそうそう、あれでかかったですね、
でかすぎ、京都閉じて、
そうですね、もう京都はさすがに
もうやめるわ、
だってもう人来ないし、
来ないしやめようってなって、
そうそう、人もちょうどなんかちょうどやめるタイミングだったから、で閉じて、
うん、
でに、あでもパルコあったのか、
パルコ一応夏まではあったかな、その後やめたけど ね、
うんうんうん、そうそう、渋谷パルコもやってたわ、
そう
そういえば
その時は、
その時は
でもあのパルコ自体が休館とかが
そうだよね、
あったからなんか、うん、途切れ途切れだったけど、
となーみたいな感じで、
そうそうそう、
パルコも撤退して、
うん、
で2店舗コンパクトになったんね、
2になったついに、
そういやコンパクトにした方がいいよマジで、
そうだ
よ
本当に
お金やっぱさ出てくるのも、
まあ家賃とか、
うん、どんどんさ、
ね、もろもろね、
店が増えれば広がっていく
わけだからね、
まあ、スモールスタートが
スモールに戻ったっていう、
ね、戻ったっていう、
リセットされた
で実際じゃあどうやっていけばいいのかっていうので割とオンラインに、
ね、オンラインめちゃ頑張った、
うん、近
い、最初本来やりたかったオンラインを、
そうですそうです、
あれこれやって、特に定期便を、
そうですね、
頑張って、
まあ、走りだったと思いますね、うん、やっぱり結構ライトアップの定期便は多分いろんなお店の中でも取られてる方なんじゃないですかね、
うん、で当時は、まあ、お店の名前出すけど好きなお店のオブスキラさんが、
うんうんうん、
明らかに定期便すごかったから、
うんうんうんうん、
絶対相当なんか、いや俺はあれを見て、
うんうんうんうん、
定期便って入る人絶対こんないるんだな、何人かは知らなかったけど、
はいはいはいはい、
もう見るからにすごい盛り上げてたし、
うんうんうんうん、
めっちゃ安いお得だし、
確かに
定期便ってすげえなって俺はあれ見て思ったかもしれない、
サブスクの、
サブスクっていいんだな、
ね、サブスクって今でこそもうめちゃめちゃ一般的だけど、
うん、
当時
あんま、ね、
そんなになかったよね、
うん、なんでなんだろうね、
確かにね、なんでなんだろうね、
うん、だってありがたくね、
うん、
1回登録してくれたらさもうずっと毎月送るだけなの、
うんうんうん、そうなんですよ
って思うけど、毎月のネタ考えたりが結構むずいのか、
まあそうだね、そうだね、確かに変えなきゃいけないしね、
同じエチオピアばっか届いてもねあれだし、うんうん、ブレンドばっか来てもあれだから、
うん、そう、それで結構
頑張った、
経営的にはかなり上向いた、
だいぶ安定した気がする。
あ、そう、河野くんはあの言い忘れてたけど、リクルートを1年ぐらいで辞めてます。
辞めて、1年3ヶ月辞めて戻ってきました
。戻ってきました。わーいって言って。
イエーイ。
イエーイって。え、なんでさ、そもそもリクルート入ったんだっけ？
それは、やっぱ経験、
うん、
住みたいっすって話。
あー、そうですよね。
なんか、
うん、
欲張りコースですね。
欲張りコース、
ね。それもやっぱ詰め込みですね。
はいはいはい。詰め込んじゃったと。
詰め込み、でも今考えるとめちゃ良かったんだけど、
うんうんうん、
コーヒーだけやってたら、なんか、 なんか、うん、仕事の進め方がすごい分かるような、まあ、とりあえず来たものを受けるとか、 なんかその学生乗りの、ね、勢いだけでやったのがちゃんと仕事としてなんか優先順位をつけて
みる、はいはいはい、当たり前のやつね。
それなんかこう社会人がチームでやってることをやって、うん、まあ、仕事がちゃんとできるようになってきたかもしれないね、うんうん
うん、そうですね。
それでなんとかもがけたのかもしれない。
確かにあの経験はでかかったっすよね、
きっと、うん、そうそうそう、うん、それでオンラインどうやってやるかとかも考えられたし、そういう、そういう経験が積むために入ったわけじゃないんだけど、なんかぼんやりと、うん、こうただコーヒー屋で修行積むだけじゃできない経験積んで、うんうんうんうん、後でなんかこうコーヒーもっとこうパワー持ってできるようにしたいなってぐらいな気持ち、うんうんう
んうん、なるほどです、なるほどです。
やめるの早かったっ
け。やめるの早かったですね。
まあでもそれはまあ会社でどうこうしたいわけじゃない、もう結局コーヒーやりたいから、
うんうんうん、
まあ、もうそうなんですけど。
でもやっぱりリクルートためになってますか。
めちゃめちゃ良かった、うんうん、めちゃ良かった。
その選択肢もありですよね。
いや全然いいと思うよ、うん、そのまあ10年とかじゃなくても全然いいから、うんうんうんうん、ね、2年3年でも社会人経験積んで、
やっぱ僕らもこう人を雇う上でこう社会人経験ある人って全然ちゃうなって思うもんね、うんうん、
全然こう話し方とか、うんうん、仕事の整理の仕方とか、
ね、そうなんですよ。
タスク管理からまずできないからね、
うん、なんかやっぱコーヒー好きだといきなり起業に走っちゃうかもしれないけど、一回経験積むっても全然いい道だと、
いやめっちゃいい、めっちゃいい、
うん、思いますね。
めちゃめちゃいい、こうやって仕事進めるんだ。なんか、うん、リクルートはちょっとリクルート話するけど、うんうん、これが絶対いい、これをやるべきっていうアイディアを、まあ、各自が出す。例えば、うんうんうん、なんか俺が言ってた UX デザインっていう仕事で、うんうんうん、このボタンはもっと上にないと、うん、こんな分かりづらいと思ったら押さないとか、うんうんうん、なんかこれがちょっと見づらいとか、うんうん、いっぱいあるので、このページが必要とか、うんうん、で一般じゃん、100個ぐらい改善案出てくるの多分本気出すで、その中でまずこれをやるべきって1個を選ばなきゃいけないじゃん、100個同時進行できないから、
うんうんうん、そうだね。
じゃあなんで100個のうちその1個が最初にやるべきなんですかってみんなに絶対詰められる。
そうだね。
でそれを説明できないと仕事が進まないわけ、はいはいはい、ずっと詰められて終わり
な
の。なんでじゃあそれなのみたいな。でそれのためにいやいやこうこうこういうで、これが一番少ない手数でサッとできて、うんうんうん、効果がめっちゃ高いんです、うんうんうん、だからまずこれやって、でこれこれやった後にこのやつが やったらまた聞いてくるから、
なるほどなるほど、
めっちゃ順序立てて説明できて、あじゃあいろいろ考えた上でこれなんだね、やりましょうってなって、うんうんうん、それをずっとやられてたから、
うんうんうんうん、
その後も仕事するときにいろいろこの店も新しい店も作りたい、うん、焙煎機も買いたい、サブスクもやりたい、あれこれあるこれを整理して、うんうん、まずこれなんだっていうのができるようになったっていう
すごい成長だ。
そうすごい当たり前なんだけど成長してますね。
前までやれたことをね、もうはいはいやりますやります、
おきたきたやろうやろうやろう、もうそれでもうカオスだから、そうそうそう、そういう経験、そういう社会人経験はいいんじゃないかなと、うんうん、
確かに確かに
思うけどね。
僕もまああの多分後でもちろん話すけど、あの今独立してティティカット店やってるんですけど、うんうん、やっぱりその仕事は川野くんを見て学びましたね。
そんなもん
本当にまあ、やっぱそのライトアップの時は週1とかであの社員メンバーで集まってミーティングとかしてたんだけど、そこでやっぱ具体的な数字の話とかもしてくれて、あなるほどこうやって経営ってやっていくんだっていうのを、まあ直で見て学ばせてもらって、
いやいやさ恐縮っていうか僕もできてなかったから、成長の知ってる様子を見てるクリスさん、そう思うけど
そうやっぱ成長の様子を見てる
から、ね、成長の様子を見守ってクリスさん、まあまあそうだね、
うん、
そこからコロナでオンラインがまあ伸ばせることできて、なんかちょっと強みを発揮できるようになって、なんかちょっとこう、まあ、安定というか、うん、良くなったかなり、
う
ん、
そうだね、だいぶ良
くなった、
良くなったっすね、
やっとね、2020年、2021
そうですね
くらいですか。
僕は2020年の7月31で辞めてるんで、
そうだね、ちょうど伸び始めて、
そうだ、ね、
ライトアップもなんかいい感じかみたいなのを横目で見ながら、
うんうん、横目見ながら、まあ、もう大丈夫やろ
大丈夫やろって感じ で
卒業させて、
そうだ、ね、そうだ、
ね、いただきましたね。6年、丸6年
丸6でかい、
もう本当にもう20代の全てを捧ぎ込んだ、
うん、全てが詰まった6年だったね。
青春でした、
青春の6年。そこから独立ってなんで独立しようと思ったの、そもそも。
ああ。まあ、一番大きかったのはなんか夫婦で店やるってことに結構憧れがあって、
そっか、
うん、
ちょうどその時ご結婚、
そう、あ、そう、そうですね、ちょっと前に結婚して、
そうですね、
で奥さんもすごいあの飲食好きな人だったから、
2人で何かやりたい
みたいな。2人で何かやれたらいいなみたいな。
へ
え。僕親父があの漫画家なんですけど、
はいはいはい、
あの父さんもあの母さんがアシスタントで、うん、そう夫婦二人三脚で仕事をしてるのを子供の時に見てて、
そっか、
そうそうそう、
それを見て
で、あ、なんかこういうのいいなみたいな、こういう生き方いいなと思って、
家族で仕事、
うん、
なるほどね。
でじゃあ夫婦で店やるってな、やりたいなってことを伝えたんですよ、
うん、
妻に、
うん、
そしたら、あ、いいよみたいな感じで、
早
っ。当時普通に会社員だったんだけど、
そっか、
そう、会社辞めてくれて、
いや軽、早っ、すご
で俺で、あのやるんだったら僕やっぱコーヒーとか、
うんうん、
あと当時一応ワインもめっちゃ凝ってて、
うんうん、
ソムリエとかも取ってたから、
そうね、そうね、
そう、
ワインハマったね、
そう、ワインとコーヒーの店やるから料理やってほしいなと思って、うんうん、奥さんをちょっと僕が一番美味しいなと思う
修行に生かした、
吉祥寺のイタリアにちょっと
やばすぎる、それも言ってくれんのもすごい、
やばいですね、
それで楽しがってくれんのもすごいと思うよ
ここでちょっと働いてくれんっつって
働いてくれんじゃなくてやばいって、それすげえな、
いい奥さんね、それくれて、うん、で個人店だったから結構その仕込みとかもしっかり手伝って教えてもらって、
うんうん、できるようになって、
そうでできるようになって、うん、で奥さんすごい器用で、
うん、ま
あ、料理教室とかも行ってたのもあって、すごい料理上手だったから、
うん、器用だね、
いけんじゃねえかな、
いけんじゃねえかな、
そう、それでまあ多分奥さんがイタリアンとかで働いて1年とか1年半とか、うん、そのぐらいのタイミングでじゃあやるかって言って、うん、そう、
第2のステップ、
最初は本当コーヒーが美味しいビストロみたいなイメージで、
あー、そっか、
うん、始めましたね、
そっか、
結構夜、当時ちょうどコロナが収まったかなぐらいだから、
そっかそっか、
うん、夜も営業できたんで、
うん、
そう、それでちょっと憧れのね、まあ夫婦でお店やるっていうのを、
熱いね、
で始めましたね、
でもそれで言うと話ちょっと戻るけど、漫画も描いてたね、
ああ、そうなんですよ、
それすごいよね、
いやー、ありがたいですね、
単行本を出す、漫画の単行本を出すってやばくない、
単行本出しましたね、
まだ本を出すなのさ、まだあるけど、漫画出せる人なんていない
って、やばいよね、超大変だって、仕事しながら書いてるから
さ、あれ本当に
本当に
あれも2018?19 とか19か、
そのぐらいか、でも書いてたの結構2年ぐらい書いてたから、
そうだよね、ずっとさ締め切りに終わる
そうそうそうそう、大変なのよ、
いや漫画書くって、
話考えてさ、絵も描かなきゃいけないからね、
いや それが漫画なんですけど、1ヶ月に1話なんだっけ
1ヶ月に1話
で連載、
そう10ページとか書いて、それをそうだから200ページぐらいあるから、
やば、
20ヶ月ぐらい、
20ヶ月、
うん、ぐらいかけてなんとか
全部書いて、
全部書いて単行本に、ありがたいことにね、
すごすぎる
なって、本当に皆さんたくさんの人に読んでいただいて、
いや、そうだね、
とても嬉しかった、そう、僕はそうちょっとね、また話戻るんですけど、もともと漫画家になりたかったっていうのが実はあって、
うん、まあ、さっき言ってたのお父さんが漫画家、
あ、そうなんですよ、父親が漫画家だったんで、やっぱちっちゃい頃からそういう漫画的な文化に触れる機会が多くて、
うんうん、
でなんか小学生の時になんか聞かれるじゃないですか、先生に夢ありますか
みたいな、将来何したいなって、
そうそう、そういう作文とか書く時に、はい、まあ漫画家かなみたいな、
うん、まあでもそうだよね、
身近だし、
うんうん、
漫画家になりたいっすって言って、
熱いね、
で特に他にやりたいことなかったから、
うん、
漫画家になると目標があるとなんか道が結構明確に分かりやすくなるというか、
確かにここに行って、
そうそうそう、
これを学ぶべきで、
そうだからそのまず絵を描けるようにならなきゃいけないし、
そう
で、あとはその話の組み立て方とかを勉強するために、うん、まあ、いろんな本読んだり、
うん、
映画見たりっていうの、うんうん、で自分のこう行動が決まってくるから、
確かに確かに確かに、
それにすごい助けられて、
確かに、
だから大学行くってなった時も、まあ、美大行きたいなと思って、
うんうん、
美大選んで、そのために美術予備校行ってみたいな話で、
あ、
でもやっぱその、まあ、いつかは当たり前だけど挫折するわけで、
うんうん、
僕20歳ぐらいかなの時に、まあ、やっぱ圧倒的な才能が目の前にいて、
友達で、
それ満研の同期だったんだけど、
満研の同期、
まあ、今結果漫画家になってるんだけど彼は、
あ、そうなの、
今もサンデーで連載してます
よ、え、今も、
今も
すごくね、
すごいです、
あ、そうなんだ、その当時から全然違った、
いやもうね、僕は満研にいた時はその持ち込みに行く漫画を本気で描けばいいと思ってて、でそのなんていうのかな、武士みたいな発行するんだけど、
うん、
そういうところに出す漫画はまあそんなにさ、だってガチで書いてもさ、
うんうん、
なんていうの、そのお金になるわけじゃないしさ、
はいはいはいはい、
だから自分の、 あの将来の結果につながることだけを全力でやろうと思ってたの、
うんうん、
けどその漫画家になった彼はどんな漫画も超全力なの、
すげえな、
だからもうね好きなんだよね、いやそれでもう本当にあの大学の単位落としながらも漫画だけはもう書くみたいな、全然だからその利益とかそういうの度外視して
全部本気出せんだ、
自分の表現にもうすごい素直に、
すげえな、
書いてて、 でももうしかもめっちゃうまいんですよ。めっちゃうまくてめっちゃ、まあ、結果プロになってるからそうなんです
け
ど、やべえなと思って、
あ、それ見てちょっと
これが漫画家になる人間なんだと思って
思った、
あ、思いました思いました。
なるほど。
でじゃあ自分何ができるんだろうって思うじゃないですか、うんうん、まあ、一応デザイン学科だったんでデザインもやれるんですけど、
そうだね、
けどまあその周りにさやっぱデザインガチ勢がさいっぱいいてさ、
確かにやばそう。
いやー彼らもさもう本当命かけてるからね、
うん、デザインね、
デザインに、うん、そうデザイナーにやっぱなるって人間は、でそこまでやっぱ自分に熱意がない、
うん、
なんか才能ってその努力を努力だと感じない力だと思うんですよね、
うんうんうんうん、そうね、その彼みたいにね、
そう彼みたいに、うん、はたから見たらめっちゃ努力してるんだけど、うん、彼はもう楽しいからやってる、
そうだよね、そうだよね、
それが才能なんだと思って、え、俺何がそんなに夢中になってやれるだろうって時に、あ、コーヒーがある、
確かに間違いない、
あ、コーヒーは本当にもう寝る間惜しいんでラテアートの練習とか
寝る間本当寝てないし、
カッピングやったり、
カッピングやったりね、
楽しくて楽しくて、全然もうお金になるわけじゃないからやってたなと思って、あ、
確かに
俺コーヒーやろうって、
確かにそれは才能だわ、才能というか夢中になれる力あったね、
大学、そう、それがちょうど進路の時ぐらいだったんで、だから川君の最初はだから僕もコーヒー屋に就職しようと思ったんですよ、
うん、
それこそあのフグレンとかオニバスとか憧れてたし、
うん、そうだね、
まあ、断られたんですけど、
あれ
そうそう、募集してなかったからね、
あ、そうかそうか、
まあ、ポール・バセットとかねちょっと落ちたりとかもして、
それはなんだ
そうで、どうしようかなでみたいな、あの当時はそのコーヒー屋もさ、うん、そのたくさんなかったから
募集もね少ないもんね、
自分の働きたい場所とか全然なくて、
うん、そうだね、
で川野くんが誘ってくれたから、
それでで
うまかったから、豆が
うまかったから
よっしゃやろうってなった
んだ、なるほどね、いいね、
そうだから一回漫画家挫折してるんですけど、でもそうやって自分の、まあ、好きに素直にというか、自分のいろいろこう挫折して自分の手に残ったもの何なんだろうって、うん、
あ
の見つめながらそれを一生懸命やってたら、その昔夢だった漫画を出版するっていう、
すごいよなそれ、
そう話が来て、それってやっぱ自分がコーヒーやってたからなんですよ、
うんうん、
まあ、そのコーヒーの本なんで、
うん、
あの
確かに、
でそうするとこう2個の特性があって、うん、一応漫画が描けるって特性と、うん、コーヒー屋をやってるって特性が、
うんうん、
でその人材って結構唯一無二なんですよ、
いないね、
そう、
そういない、見たことない、
あ、だこうやってサバイブしていくんだなっていうのは本当に思いましたね、
うんうん、確かに、そう
だから大谷翔平みたいに、うん、もう野球の才能がすごすぎれば、うん、その1本でもやっていけるけど、うんうん、みんな自分の得意分野をあの組み合わせながら戦っていて、
うん、
そうやって自分の興味関心とかに素直になりながら道をあの本当に実直に歩んでいけば過去の夢も手繰り寄せることができるんだなっていうのは、
いい話だな、いいまとめだな
とてもあの経験として
確かに、
はい、自分と大きい成功体験でした。
そう考えるとなんかおもろい、面白いなって思ったことをなんかどんどんやってみるってすげえいいよな。
そうですね、
コーヒーね、コーヒー
そうなんですよ、限らずですけど、
うん、そうだね、コーヒー限らず、
うん、
そんなお金かかんないしね、
うんうんうんうん、
まあ、ストレスマシン買い始めたら高いけど、まあ、
そうだね、コーヒーだけだったらね、
コーヒー行くぐらい500-600円、
500-600円
いい趣味だよね、
いい趣味、
それだいぶいいよね。
そうですね、
やつやな、ケヤ君の家に集まってカッピング買い、
いやめっちゃやってたよね、
豆瓶それぞれさなんか何種類か持ってきてさ、
やっぱそうたくさんさ人がいるとさいろんな豆買えるからさ、
そう、
そう、それが良くてね、
仲間だから仲間いる、それはまあ環境が良かったのか、うん、恵まれてたよね、
恵まれてましたね、
うん、
奇跡的にそのコーヒーに熱い人間が
集まって
ね、周りにいて
同じようにフグレンを知り、
そうそうそう、
ティム・ウェンデルボを知り、
そう、本当にそうですね、
同じようにそれに感動して、
時代も良かったし環境も良かったし、
そうだよな、
うん、人に恵まれた、
うん、のめり込んだね、のめり込める環境というか、
うん、
相乗効果があったね、
楽しかったです、
そうだね、まあそれで結果、でもそのなんか満研のそいつを見て、うん、その熱中何でも本気出せるその能力すげえなって気づいて、うんうん、自分はそれなんだろうって思ったのもすげえいいよね、
ああ、そう、
それそのそうだね、そこに気づけるっていうか、
うんうんうんうん、
確かにその話めっちゃいい、
そうなんかちっちゃい時からでもその漫画家になりたいけど、うんうんうん、でもじゃあなんで漫画家になりたいかって言ったら、
うん、
自分の才能で食っていきたいっていうのがあって、
うんうんうん、
やっぱなんか父親とかサラリーマンじゃなかったから、
うんうん、
自分がこうサラリーマンになるって本当ビジョンが湧いてなくて、
うん
じゃなくて自分かっこいいなと思ってたからやっぱ親父が、
うんうん、いいね、
うん、そう、それでその才能っていうことにすごいこう考えて生きてたから、
そうか、それでそれに気づいた、
うん、
いやなんか多くの人がなんかそれ何かあると思うんだよね、気づかずに、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう他の人だったら頑張ってやんなきゃいけないことを自分はやっちゃってるとか、
うんうんうん、確かに確かに
絶対なんかあると思うんだよね、
絶対ありますよ
ね、
誰しも、
誰しもがあるよね、うん、でそれに気づけたってなんかすごい俯瞰してて いいなって思った
。ありがとうございます。
いやいや、ちょっと長くなってたけど、今回はじゃあそのアイハさんが独立するまでの話、
はい、
ティピカをオープンするまでの話を
西尾陸保でやっております、
はい、やっております。ティピカという名前ですので、
はいはい、もしよろしければ
チェックしてみてください。次はそのオープン後の話とかをします。
そうですね、
そうですね、
ぜひ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。